諏訪山先生、ガモン先生。
あ、どうも、申し上げます。
こんばんは。
こんばんは。
まあ、諏訪山先生とは最近会ったばっかりなんですけど、ええ、あ、僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹ですが、おたくらは？
あ、血液型ゾーン諏訪山義雄でございます。
あ、同じく血液型ゾーンのガモン哲でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、最近はまた諏訪山先生と僕で会ってきたばっかりですが、ちょっと急遽スカイプで録音しようということになりまして、何があったんでしたっけ？
またね、まあ、以前一回前田明さんに六本木に連れて行ってもらって以来のね、
はいはい、
また、
3人で行きましたね。
3人で行きました、あの時は。3人というか、まあ、打ち上げやったからいっぱいいたけど、はい、まあ、今回ね、ちょっと会長と、
はいはい、
一緒にね、とあるまあ、リスナーさん、
はあ、ね、
仮に K さんとさせてもらいますけれども、
ええ、
K さんという方に連れて行ってもらって、
うん、
ちょっとね、まあ、これが東京の夜かというね、一夜を過ごしたんで、
うん、まあまあ、その報告、
まあまあ、まあ、自慢です。すいません、
自慢ラジオ。
自慢ラジオです。
また撮ろうとした
わけですよね。いいっすよね、たまにはね。
はい、たまにはね。
六本木のラジオは撮ったんでしたっけ？
あの時確か六本木ラジオ撮ったと思いますね。
自慢ラジオ撮りましたよね。
あ、撮りました。
あれ撮ってますね。
はい、
第二自慢ラジオ。
第二自慢ラジオです。はい。
だから僕も、Facebook で見て、
はい、
その、行って、
はい、
食事してる風景と、
はいはいはい、
あと、六本木の
夜ね、
はいはいはい、見たんですけど、
はい、
って思いましたよね。うわ、これはって思いましたね。
というのはね、会長とことうちの、まあ、うちは血液型ゾーンですよね、
はい、
で会長とこは、トモロコ、僕は怖くないの、
はい、
まあ、共通のリスナーさんでね、
うん、
多分会長の方でも名前ちゃうわ、メールとかたまに読んでおられますよね。
読んでますね、
ええ、
名前はこちらでも K さんと言ってますね。
そうですね、
一応本名で送って来られているんですけれども、
ええええ、
こちら自主規制
を
して
自主
K さんと呼ばせていただいて、まあ、血液型ゾーンと僕は怖くない、
ええ、
共通のリスナーさんは大変多いんですけれども、ええ、その中でもまあビビる感じの人が、
ちょっと際立った感じのね、
Kさんなんですよね。
大物です
ね。何回か前の僕は怖くないのラジオで、ちょっととんでもない大物からメール来てるよ。
そうですね。
今兄さんをビビらせた、
そうですね、
回があったんですけども、皆さんが考える大物、
はい、
まあ、政治家でもいいですし、芸能人でもいいし、ミュージシャンでもいいし、まあ、スポーツ選手でもいい。一番の大物を想像してください、想像できましたか？はい、その10倍大物の人の関係者
です
という言い方ですね。
なるほど、
そうなんですよ。
想像を上回ってくる感じの大物です。
まあもう、まあ、はっきり言ってね、ま、何聞いとんねんと。それはね、Kさんに会っても言いました。他にもっと楽しいことないんですかって
漫画みたいなね、池上良一の漫画とか。
そうそうそうそう、
ね、確かに
ヤクザ映画というか、
ええ、
映画で言ったらそういうもう日本の大物、
そう
そ
う、
大立て者たちが、
うん、
すごいね、水槽があるバーとかありますよね。裸の金髪の女が人魚のようにずっと泳いでる、ああいうところに毎晩遊べるんじゃないですか。なんでこんなラジオ聞いてるんだろう。
そうそうそう、
っていうのがまあ一般人の素直な感想ですよね。
そうなんですよ、うん、
それぐらいのあれなんですね。でも想像できないですね、ちょっと。
うん、だからなんで聞いてはるのかなっていうね。ただね、それはまあ聞いたんですよ、本当に、
はいはい、
素直にもうね、
うん、
ほんま他にもっとね、
なぜって、
そうそう、なんでやって。ほんならね、なんかご病気をされて、
ああ、
ほんで入院中に やることがないから、
あ、
まあまあ、
それがきっかけで、
そうなんですよ、ええ、たまにおられるパターンですけどね、ええ、
ポッドキャストなんかはそうですね、
ええ、
入院中に他の人に迷惑かからないし、
ええ、
寝転がりながら、
そうそうそうそう、
目も疲れないしっていうので、
それでもっていう感じありますけどね。
まあでもね、
そんな多分日本で一番いい病院でのビップルームとか
そうでしょうね、
なのは間違いないでしょうから
広いところ で、
うちらのラジオを聞いていたという、
そうなんですよ、
オナニーネタとか言ってますけど、
そうそうそうそう、
オナキンのメールとか読んで
どうやとか
そうそうそうそう、だからあの変態怪談バナナさんとかね、
ええ、
あのあと誰でしたか、ちょっとこの田部助さん、
はい、
とかあの名前は出てきましたよね、話の中でね、
高校生組とか、
ええ、
バナナはそう高校生じゃないんだ、意外とあいつ25歳なんで、
あ、そうなんですか、
まあ、余計ダメ人間なんですけど
そうです
ね、ええ、一生そんなラジオネームとはいえお前らの名前が口から出すようなことじゃないんだよっていう口から出てきましたから、
ええ、
まあまあそれはそれとして、あとでゆっくり話しますけど、ええ、ともあれ、そういうメールが来た、ビビったっていう回が、ええ、まあそんなに2、3ヶ月前
に
更新しまして、ええ、で、それを諏訪山先生もお聞きになって、
そうなんですよね。
はたと気づかれた。
そうなんですよ。そうなんですよ。だから、前からね、メールはいただいてたんですよ。
K さんからね。
K さんからね。それで、うん、まあ、あのね、結構いろいろあの T シャツなんかを出したらあの買ってくれたりもして、まあ正直その住所とか分かりますよね、あの
まあ、送らなきゃいけないからね、
そうそうそうそうそう、あの変な意味じゃないですよ、
うん、
あの会長はあのストーカーしたんですけど
それはメールに書いてあ
ったんですで僕はまあ僕はパッとねそのあの住所を一見してね、
はい、
あこれはもうその
ちょっと場所が
場所もうやばいなとは思ってたんですよ、
はいはい、
やっぱ関西でもあの場所はやばいっていうのは有名な、
まあ分かりますよね、ええ、
うちらでいう芦屋みたいな、
まあそういう感じでしょうね、
うん、
ええっていうので気にはなってたんですけど、
はい、
あのですよ、
うん、
ほんでも会長のラジオ聞いて、
うん、
ああと思ってああと思ってあの確認したらあーみたいな、ちょっとね、あの、すいません、これちょっと、あの、あれですけど、
はい、
僕は メールアドレスに注目
してください。そうそうそうなんですよ。ちょっとね、言えないのが申し訳ないですけど、ええ、へーみたいな。
はいはい。あ、
そうそうそう。で、やっと会長のラジオで僕もね、あの、どこのどういう方かっていうのが分かったっていう、
は
あ
は
あ、ええ、方なんですよ。ええ、
で
ほんでまああの本音でね、
ええ、
ね、僕は個人的になんかね電話をね くれみたいなメールをいただいて、
はいはい、
何回かいただいて、でもねごっつ夜中やったりして、
うん、
ちょっとこれかけづらいなみたいな時間帯だったりして、なんかすれ違ってたのが、
はい、
一回ね、なんか電話で繋がったんですよ、
うん。
ちょっとどういうきっかけだったか忘れましたけど。それからね、何度か電話でお話をさせていただいて、
はいはい、
大抵あのベロンベロンに寄ってはるんですけどね。
なんかね、あの、なんやろ、僕もなんとなく、
はい、
なんか、あの、なんていうんだろう。ちょっと変な電話しとんなと思ってたんですよ。
あ、僕が
夜中にね、はいはいみたいな、なんかあ、そうですかみたいな、なんかテンション高いなっていうような、
はいはい、
あれ多分その K さんやったかも。
そうですね。はい。で、まあしてて、ほんで、急遽ね、ちょっと、
はい、
あの急にね、僕東京の仕事が入りましてね、
ね
え、この10月の10日でしたかね。
うん。
で、あのまああれだ、もしねお時間よろしければ、
うん、
あのお目にかかりたいんやということで、
はいはい、
メールしまして、
うん、
ならあのぜひ会長もね、
はい、
あの呼んでくれみたいな、
は
い、あのことで、
うん、
でまああの急遽ね、あの本当は先生も ガモン先生もらえたらよかったんですけど、
そうですね、
ちょっとあの
そうなんですよ、ちょっと予算の関係で、
別に仲間外れにしたわけじゃないです。あの会長とね、
はい、
あの僕と
予算の関係でっていうのはそちらの予算の関係
で、こっちの予算の関係です。仕事のね、はい、
ガモン先生残念でしたよ。
そうですね、
そうですね、
あれは僕もね、リスナーの方々には正直よく怒ってもらってるんですけど、
はい、
クソですね。今まで奢ってもらったやつ足しても懸命に追いつくかどうか、どうん、
いやでも、
ね、まあ、申し訳ないんですけど、
はい、
ね、人間には階級ってものが、いや感謝してますよ、皆さんに奢ってもらって、本当にこれからも奢ってください。僕はすごく感謝してるけど、全然もう そこら辺の居酒屋とかですか。
いやだからあの最初の、
はい、
最初にそのあったのは、
はい、
レストランかなんか
ですね。そうなんです。ほんでね、はい、僕も別にあのまあそんなことになるとは思ってなかったというか、あのまあどっかでちょっとお茶でもしてね、
うん、
あの、
うん、
お話ししてあのしたらいいかなっていうぐらいの、
はいはいはい、
あのことで、
はいはいはい、
まあはっきり言って
喫茶店でも入ったね。
そうそうそうそう、大体リスナーさんと会う時ってそういう感じ、
こんにちはっていう感じで、
そうそうそう、
はい、
まあ、その喫茶店が、
うん、
まあ、ちょっといい喫茶店になるのかなみたいな、
まあね、
感じでまあ考えてたんですけど、
うん、
あのもう行く時にレストラン取っときましたからみたいな、
ああもう
話になって、
あそこら辺のやり取りはどんな感じだったんですか。
いやあのだからね、まあ、何が食べたいですかみたいな連絡いただいて、
はあ、
いやあの、まあ、ちょっと僕あの服装があれなんで、
うん、
なんかね2件あの言っていただいて、はい、割とそのなんかこうちょっとあの燻製のレストランか、
うん、
まあ、ちょっと気を使うあのフレンチのお店か、
はいはい、
どっちがいいですかって言っていただいて、ただ僕服がねもうそんな別に作業着みたいな作業着っていうかもう普段着ですから、普段
着寝るシャツにジーパンでし
ょ、そうそうそうそうそうそうで行きますから、
はい、
ちょっとそのレストランって言ったらね、
あジャケット着てたり
とか、そうそう服装がちょっとね、はい、あの気使う
お客様
なったらそうそうそうなったらちょっと申し訳ないんでみたいな話をしながらも、あこれちょっとええとこ連れてってもらえるなみたいな、
はいはい
いうのにそこでやっと気づいたというか、
うん、いやほんまね、はい、あのね、はい、なんか期待していったらちゃうかったです
ね。いやいやいやそうそうね、あれですか、
どういうふうに返したんですか。
いやほいであのまあそのだから服装がねちょっと気使うから、
はいはい、
燻製の方がいいかな、いいかもしれませんねみたいな感じで僕も言ったんですよ。ただねあのまあ注文変な話ですけど、
うん、
あのせっかくやからちょっと普段では行かれへんような、
うん、
その珍しいとこへ連れて行ってほしいみたいな、
はいはいはい、
注文はしたんですよ、
はいはい、
そのメールの最後に
そうそうそうそう、
まあそれは言外にちょっといいところがいいかなって
まあ、まあ、かもしれないですね、ええ、いやそうしたら、あほんじゃあその珍しいとこって言ったらそのレストランの方ですかねみたいなお話になって、
うん、
ええ、であれはあれですね会長、代官山の
レストラン小川軒、
ええ、小川軒っていう、
はいはい、えだから僕ね、
はい、
あのフェイスブックで見た瞬間調べましたからね。
やめとけお前。
いやいやどういうとこかなと思
って。いやあれはやっぱりもう昔から、
ええ、
伝統のあるフレンチで、
うん、ええ、
これ僕たちの親の世代とかからじゃないですからね、
ええ、
ごめんなさいもっと古いかもしれないですけど、
ええ、
結構僕たちの親の世代ぐらいからまあ気合入った、もうフレンチのあそこで連れてってもらったら人生上がったみたいな。
ああ、そういう、う
ん、なんか僕もそういう風な記事読みましたよ。
ああ、そうな
の。老舗で、
はい、
あの僕なんかが行けるような場所じゃないんです、
うん、
っていう人がおって、そのいつも社長さんに連れて行ってもらってました。
はいはいはい。
なんか行けて本当に
も
う夢のようでしたって。
はいはい。
その人はもうちょっと東京から離れて、
はいはい、
なんか今どうしてるか分かんないですけど、
そういうもんです
。その人の情報はいいんじゃないですかね。
全然知らないやつ。
赤の他人でしょ。
はい、
全然知らないやつ。
でも、
なんか、 あのなんていうの、価値あるとこですよね、なんか、
うん、
価値あるというか、
うん、まあ格式があるというかね、うん、ちょっとこう
渋いなっていう感じ、
だからね、料理もね、はい、もう卑しい話ばっかりで申し訳ないですけど、
いやいや、それ教えてくださいよ。
あまあまあちょっとで、僕は僕で、はい、小川県に連れて行ってもらうっていうことになって、はい、メールは届いたわけですよ、ね、結局どこになんだろうなと思ったら、小川県です、曽山先生から、
小川県で待ち合わせですみたいなね、
まあ、僕も名前はもちろん知ってましたけど、親ってこれドレスコードとかあるだろうと思って調べたんですよ、まあ、はっきりとね、
はいはい、
ノーネクタイダメとか、ちょっとした、まあ、ジャケットぐらいはとか、書いてはいないんですよ、
はいはい、
ただまあ行った人の文章とか、だとまあそれは確かにね、 T シャツジーパンじゃダメでしょう、ゆるいドレスコードはありますよって、だ僕シャツとジャケット、
はい、
でもシャツもでもね、そこで僕もね葛藤があったんですよ、あんまり気合入って格好していくと、
はい、
ちょっと恥ずかしいじゃないですか、
ああそうですね、
はいはい、
なんかね、わかります？
この知識。なんか張り切り張り切り何張り切っとんのみたいな。
パンク精神がありますよね、やっぱこっちも。
わかりますよね。だからね、はい、まあ迷ったんですよ。
はい、
T シャツジーパンで、いや短パンサンダルで、須山先生からもらった、はい、フランシュタイネクストドア。
ここはね。逆に それでいくというか、
ロシアの虎名前何でしたっけ、
え
格闘家の、
あはいはい、あの
ボルクハーン T シャツ着ていって、はいはい、で、はい、まあもちろん入り口で止められますよね、お客さんもちょっとそのような格好では、
はい、
当店では感じになって、はい、えダメなのって言ったらちょっと後ろから支配人が来て、
はい、
あこちらK さんのお客さんなんで、
あ
下がってなさい、大変失礼しましたみたいな流れもありかなと、
はい、
まあただまあ僕も常識人なんで意外と社会常識わきまえてるというか、まあ、ビビリなんでジャケットにシャツで行ったんですけど、
はい、割と綺麗めの格好で着てましたよね社長ね、
まあ、ただ僕の反骨精神としてスタンドカラーで来ました、
ね、はいはい
ノーネクタイ。
ノーネクタイ。
さすが。
はい。
で、まあ、スタンドカラーね。建築家の人がよく着る。
はい、
ちょっとラフな、
はい。
だけど、ラフなのはしょうがないでしょ。スタンドカラーだからネクタイ負けないんだよっていう。それが僕の必死の、チルのパンク精神でしたね。ポッドキャスト魂を。
はい、
で、まあ、二人で、恵比寿で待ち合わせて、
じゃあその K さんとはもう小川県で待ち合わせです。
そうです。
そうです。
だから先にね僕らがついてね。
はい。
んであのもうだから個室を取ってくださってたんですよ。
はいはい。
で僕の会長ねもう個室入れられてねそわそわそわそわしてね写真撮り倒してね。
はいはい。
もう
あの絵あれ本物ですよね。うん。絵というかリトグラフ。
うん、そうですね。だからミロのあの版画と。
はあ、
ブラックやねブラックの版画やったかな、
はあ、ブラックって、
うん、
いますよね、
うんうん、本物やな、うん、
ほうなんか来てるお客さんもそら気品あふれる人ら
ですかだからそんな合わへん
ああ
もう
個室は
個室直や
あそういうもんなんですねそういうとこ
そうそうそう
まあだからいくらどんな服装してようとドレスコード関係ないですから個室だから
個室になると
そういう計算の配慮です
そうです
さすが
僕らが恥かかんようにちゃんとしてくれた
もうなんか森から上から見てます木を見ず森を見ず
だってもうそんな気遣いがあるっていうこと自体僕たち知らないですからね
そうそうそう
そう
ざっと高級レストランに呼んで大丈夫ですドレスコードは個室取ったから大丈夫
そうそうそうい
う気遣いって知らないですからね、
うん、そうですね投げっぱなしですからねそんな
ねえいやいやビビりましたよ、
ええ、
さっき着いたんですか。
僕らが先入って、
もちろんすごい早く着く、柄にもなくタクシーで行って、ええ、これぐらいはいいだろうと思って
ちょっとなんか
僕歩いて行けますけどどうしますあと15分だからな、まあ、乗りますか
なんかあのちょっとあれ贅沢してるじゃないですか
普段の僕らだったら絶対歩いてる距離なんです別に歩けるんですけど、
はい、結構歩きますからね会場。
あ、そうそうそう、まあほいで、まあ待ってたら K さんが来られて、
はいはい、もう初対面ですね。
初初対面です。でね、初対面の時はね、うん、なんかね、まああの硬かったですよね、相当ね。
3人ともね。
そうそうそうそう。
ああ、
うん。
もうなんか僕の印象からしたら、はい、うわーっていう感じなんかなと思って。
いやいやいや。
どっちも
あの
大人な感じです。
どう、うん。もう。まあ、他人行儀というかなんかお互いのことは分かってんねんけど、はいはい、こっちも下調べはしていってるから、
はいはいはい、
けどなんかあの向こうもずっと長年ラジオ聞いてくれてはるから、
はいはい、
大概分かってはると思うんだけど。
ビジュアルショックですか。
いや、そんなこともないと思うんだけどそう知ってるやろ向こうも。
そうそう
そうそうそう、
あれちゃーってそれはもう声優
二人こういう感じかみたいな
秀島文香声が綺麗だからと思って
だから
綺麗だと思ったらこんな顔かっていう感じじゃなくね。
そうそうそうそう、
うん、まあ、そうじゃ緊張感があったわけですね。
緊張してましたねお互いに、はい、
でも須山先生はあれでしょ、電話で何度か話されてるから僕は本当の完全初対面。
あ、そうですよね。
L 以外は
そうですね。
ああ、そっか。
電話とはやっぱちょっと印象が違ったんですか。
あ、全然違いますねあの、ええ、その辺また後でお話しますけど、
はい、
全然違うんですよ。
あ、
はい、で、
うん、
ええ、
まあ、お食事が始まるわけです。
始まるんですけど、
向こうは K さん一人ですか。
向こうは一人です、ええ、
じゃあもうなんかみたいな感じですか
、うん、まあまあそんな感じ、うん、ほんでね、まずね最初にね、あの肉の焼き加減を聞かれるんですよ。
ボーイみたいなのが来てね。
ボーイさんが来てね。
え、お母さんでもないのに。
どういうこと。ちゃうちゃう、もうちゃう、あのなどれぐらいだから、レアか、
はい、
ミディアムレアかウェルダンか、
そんな勝手にしてくださいよっていう感じ
じゃないですか。いや、あの、そこら辺はさすがに僕らでも知ってます。
そうそうそう、肉の焼き加減っていうのは
食いしん坊でも聞かれますから
それ安いあのステーキ屋でも聞かれるのは聞かれる。
あ、そうですか。
いや、とにかくね、さっき聞かれるまずな、
はいはい、
でまあ、あの、まあ、あのミディアムレアでやってくれみたいな。
はい、2人は何って言ったんですか。須山さんは。
僕はまあミディアムレアで言いました。
会長は。
僕も同じので、
うん
う
ん、
まあ選択肢ないですよね、
ええ、
K さんがミディアムレアって言って、
ええ、
何が正解か分かんない
よね、ええ、
そうっ
すね。いやいや、まあ、ほんでね、それは最初に言うんですよ、ええ、言うでしょ、うん、ほんで、あのお肉出んねんなって思うやんか。
うん、思う。
で、まあ、まあ料理がな始まるわけ、
はい、
ほんで、まあ、パン持ってきてくれて、
うん、
前菜の盛り合わせみたいなのがあって、
うん、
とかいうのが始まるんだけど、そのな、その肉に行くまでがめちゃくちゃ長い。
あ、そうなんですか。そんな早めに聞いとって。
長いっていうか、
普通のコース料理だったらとっくにもうメイン出てるはずなのに、
そうそうそうそう、
いつまで経っても、
そうそうそう、
無限回廊みたいな
あ、そんなあの長さなんですか。
十色競技みたいな感じですね。
そうそうそう、もうね、延々とね、あの料理が出てくるんですよ。
フレンチですか。
フレンチです、
はい。
だから
その一口サイズのものがちょろちょろ出
てくる。まあ言うたら、そうそうそう
そう、それがまたうまいんですか。
それうまいですよ。うまいっす。それうまいっすよ。
そう、前菜が出てきて、それでまあ、はい、皿に6種類ぐらいのね冷菜が、
ええ、
でかい皿に盛り付けられてたりとかして、ええ、でその後もまあいろいろ、まあ後で細かく具体的に言うと思いますけど、ええ、出てくるんですけど、ええ、全部一応メインのミニ版みたいなものばっかり。
そうそうそうそうそうそう。
だから、ね、肉はない、途中で、ね、魚料理の、
うん、
はいはい。
だから俺途中でね、もうこれ肉なくなったんかな思った
材料か。
いや違う違う違う違う、材料じゃなくて、
いいですって、
うん、もう肉じゃない、
はいはい、
もう肉のパターンがもう変わったんかなと思って、魚にメインが、
あ、いつの間にか。
そうそうそうそう、最初は肉のつもりやったけど、
うん、もうここは はいはい、
うん、それぐらいずっとなんか出てくるね。
今その具体的な名前言えます？
言えます。それをなもう忘れるから言って、うん、会長と俺らのメモって
さすがね。
だからパンでしょ、
はい、
前菜もね、和でしょ、
うん、
で、ヒラメのあれだからなんていうの、生の
カルパッチョ、
カルパッチョ、
カルパッチョクリームソース的な、
そうそうそう、そうちょっとソースかかった生の
ひたひたになってる、
うん、ほんでイチジクとハム、
はい、それもハムもたくさんあるんですよ。
そうそうそうそう、
イチジクとハムって
イチジク丸ごと1個ね
1個ね、
メロンと生ハムはね聞いたことあるけど、
うんうん、
イチジクと生ハム、
と、ね、合うんですか、イチジクとハムも。
あ、そら合いますよ、うん、なほんで順番ちょっともう分かんないんですけど、ホタテ、
はいはい、
のバタークリームソース、
うん、
そのホタテも丸ごと大きいのは1個ですからね、
ええ、ほんでね魚のフライも出てきました、白身魚のフライが、
うん、
ほんで甘エビのね、
うん、
なんかね冷えたね、あの何あの
シュリンプカクテルなんだけど、
はい、そうそうそう、
シュリンプカクテルっていうか、まあでかいワイングラスの上にもう1個ガラスの蓋みたいなのがしてあって、
そうそうそうそう、
でそこに甘エビが乗ってるんですけども、下のでかいワイングラスからドライアイスの煙がふわーって
上がってて、
ああ陰湿があるんですか。
いやボコボコってなってて、ほんでキンキンに冷えてんねん。
ああ冷やしてるんですね。
そうそうそうそう、ほんでかぼちゃのスープでしょ、
うん、
ほんでカジキマグロのなんかねスープの中に入ったね、
うん、
やつ、
まあ、サフランのシャバシャバしたソースですよね。
かね、
めっちゃ黄色いサフランのソースに入った、ええ、うん、あれは白身、うん、多分カジキマグロかな、
はい、ほんで、まあ、一応肉なんですよ、
はあはあ、
なんですけど、ね、なんか忘れてると思います僕ら多分。
ああこれ書いたけど、
書いたけど
まだあるんですね。
あったと思いますわ。んで、まあ、デザートで、まあ、ゼリーが出て、
うん、
なんかねお芋のお菓子、
うん、
でアイスクリーム、ほんでコーヒーです。
お
その間にワイン2本、白ワイン2本あげました。
ボトルですからね、
はい、
ボトル2本ですから、
はい、
もう何か
もうもう
マリー・アントワネット
もうだから生きててこういうこともまあ1回ぐらいあるんかなっていう、何か
もう飯系で
飯系でもう それぐらいの僕衝撃でした。
飯系トップピークですね。メシ系の
ピークです。ピークでした。
メシ系のピーク来ましたが。
来ました、ね。
あのね、
はい、
前田さんに連れてっていただいた、六本木の店も、ビビりましたけど。
ビビりました。
別の意味ですよ、は
い、僕の頭ぐらいのグラスに、なみなみとあれ、なんてシャンパン
何を入れたんかな、あれね。
な、
まあ、Facebook で見てもらえば、昔の数、はい、僕が飲んでいる写真がありますけど。はいはい、あれはあれでね、まあ、格闘家の人たちがドカッと、
そうですね、うん、
豪快な感じよね、
あれとはまた別の、
そうですね、
ちょっと逆ですよね、
うん、
豪快というより
大人の遊び方の両極を見たみたいな、
そうです
そうです、うん、でまた K さんがね、まあ、ちょっとあの、まあ、大人の女性ですから、
うん、
そんな食べはれへんから、
はいはい、
こう食べて食べてってこうくれるんだ、
はいはい、
もうだからね、
もうちょっと残して、
いやもう手つけんとね、ああ食べてくださいって皿ごとこっちへよこしてくれる。会長と俺がそれを2つに分けて、
はい、
バクバクってくるってもうむっちゃ食ったで、だから
ほ
う、うん、
まあメインもうに、はい、
メインの肉ももう美味しい、
それがまたすごいんですよ。
そうそう、
焼く前に
そうそうそうそう、
またボーイが持ってきたんですけど、
あ
でっかいまな板に、
うん、はいはい、
あの、ね、1人2枚あるんですよ。
そうそうそう、
肉がね、ちっちゃいのと大きいの、
うん、
まあ、多分ちっちゃいのがフィレで、大きいのがロース、
そうですよね、
なんですかね、で1人2枚かける3人の6枚乗ってて、
うん、
あのこちらですみたいな、ワインのちょっとね、あの初めにちょっと飲ませてくれるのあるじゃないですか、
はいはい、
これで大丈夫ですかみたいな、
そうそうそうそう、
その焼く前のやつを見せてくれ
る、見せてくれるのこうやって持って
き
て、
綺麗な赤いね肉を、
そう
あ、なんかありますよね、そういう見たことあります
ね、あれやろ、テレビかなんかで見たことあるやろ、はい、あれ
それを左手に持ってて、
そう
右手に変な、なんかフリップボードみたいなの持ってるんですよ。
そう
なんだろうなと思ったら、あのこちらは、これ仙台、
徳島。
あ、ごめんなさい。徳島のブランド和牛の、これこれで、
うん、
まあ、これこれこういうやつで、で、きちんと放射能検定を受けて、基準値を満たしていると。
そういう。その放射能検査の紙を見せてくれんの。
ああ、証明書。
そう。
すっげえな、トラとリュウと全然違いますやん、ラーメン屋と。
そうちゃうよ。そうちゃうよ。
それ別に放射能まみれってわけじゃないですよね。
めんどくさそうに作りますよ、ラーメンね。
違う。そんなんと全然ちゃうから。
違う。
だからボーイさんもずっと二人ついてくれてるから、ずっと。
あ、その部屋に、
部屋
3人の部屋に、
はい。
常に言い張るんですか。
いや、言い張れへんけど。
あ、ちょっと来たりと。
だからその、
あ、二人で、接待する
んです。2人で全部パッとこう、はあ、同時にパッと持ってくるわけ。
さすがに僕のかみさんも超放射能ですけど、
はい、
危険中の放射能ですけど、
はい、
徳島の、
はい、
牛にさすがにそこまで厳しく見てないですよ。
まあね、まあね、
あ、
四国やもん。
福島の牛じゃなくて
徳島
や、徳島の牛やけど放射能のやつを、
そう
、まあ、福島だったらね、その過敏な人はちょっと、
そう
人も
それやったらね、なんか
いますけど、
やってる
徳島っていうだけで、
うん、そう
大前提として OK だろうっていうんだけど、それでも、
そう、
あ、だからうちのかみさんの危険中度はまだ甘かったんだな。上流階級の上級国民たちの、
まあでもだからもうとにかく、まあその何にも心配したくないっていうことですよね。
ええ、
まああのだと思う、はい、そこで食べはる人っていうのは
こう肉を食べてこれもしかして
とかそういうことをもうそこまでやっぱりね、うん、ええとこで食うってことはもうそういうことを一ミリも考えへんっていうことなんですよ。
だってこの前トラとリュウ食べた後に諏訪山さんトイレ行って「あのラーメン大丈夫か?」って言ってましたよ。
いや、そう、
不安だらけの飯食ってるじゃない
ですか。いや、だから俺らは、だからな、そこまで、あの、あれやけど、
まあ、だから、ね、味ももちろん美味しいんですけど、
そう、
それだけじゃないです
よ
ね。
なんかその心の部分もね、
そう、
サービスもそうだし、だからあれもいわゆるサービスの一つですもんね、ここまで気をつけてますよっていう、
そうです、
ありがとうですね、ほんま。
まあまあすごいです。
でパッと見たら有名な絵画があっていい絵画がパッと飾ってある。
そうなんですよ。
ほう、じゃあちょっと会話的な部分はどうなんですか、その K さんとの。
そうなんですけど、もうね最初はもうカチンカチンですよ、
3人ともがね。
3人とも
はい。
でもまあどう言うたんやろな、会長はね。
まあ、酒の力もあり、
そうね、
だんだん
とね、まあ、その僕もね、あのとりあえずあのラジオのどの回が面白かったですかとか、
はい、
そういう、まあ、リスナーの人と飲むときには、
ね、
それは共通の話題じゃないですか、
ま
あ、大体誰と飲むときもそういう話とかをして、あるあるネタみたいないうことで話して、まあ、そこから切り込んでいこうかなっていうふうにやっていったんですけど、まあなんかね、ちょっと3人とも沈黙する時間とかもちょっと多かったです。
そう、こんなおしゃべり屋の俺たちがね。
まあね、喫茶店と思ってましたからね。
でもね、やっぱりね、あの播州のラジオを聞いて、会長とこのラジオを聞いてはったんやけど、
はいはい、
播州のラジオを聞いてうちも聞いてくださるようになったっていう
シリーズ地域偏見播州編のやつ。
播州編ね。
そう播州ラジオね、
はい、兵庫の播州といわれる地方のやつらどれだけドロドロした怖いやつらかっていう、
そう
赤穂浪士から続くあの
そう、
うん、
そうなんですよ。やっぱりね最後もうねだんだんやっぱりこうお酒飲んでねだいぶこうこなれてきて、
はいはい、
まあ、そのあのフレンチの店を もうの終盤はもうね、あの僕が電話で喋ってる K さんでした。
あ、もう
割と
じゃあいつもの K さんですね。
割とね、
いつものというか
もうこれこれっていうもう割とね、
じゃあわーっと会話も、
会話ももう弾んで弾んでね、
はあ、いろんなお話聞かせてもらったんですけど、まあそんなにここで喋れる話もないというか、どれ話していいのかなとかいう感じではあったんですよ。まあもちろんプライバシーに関わる部分とかあったりするので、まあ、ただこれは話していいっていうのは一応僕も了解を取った話が K さんの高校時代、
そうですね、
あ高校時代、
女子高生の頃のお話ですよね、
はいはい、
だからね僕よりねちょっと年下なんですよ。
あそうですか。
そうなんですよ、はい、だからね、まあ言ったら、まあ時代的にね90年代チーマー全盛です、
うん、
だと思いますね。80年代終わりから90年代にかける、うん、その黎明期というか、
うん、
黎明期から全盛期にかけてのその渋谷、要するに渋谷のお話でしたね。
だからジブラさんとか、
そうそうそう、
ああ
そうそう、
想像してもらうと分かりがいいのかな。
そうですね、
あの頃ですよね。
そうだから割とだからそのまあまあこういう形はあれですけど、お金持ちの不良がこうグッと出てきた時代ですかね、
うんうん、暴走族っていう文化がだんだんだんだん下火になってきて、まあ、もちろん残ってはいたんですけれども、
はいはい、
それでいわゆる、ね、まあ、お坊ちゃんみたいな、
そうですね、
明大中野とかね、が有名ですよ。
そうそうそうそう、
あの久田さんもそうですけど、
そうですね、
久田正義さんとかも、まあ、あの人はちょっと遠くから関わっただけみたいですけど、とかがまあいろんな、まあ、結構お坊ちゃん高校だったりのちゃんとした高校生なんだけど、そういうところで遊ぶと、だからまあいわゆるヤンキーとかの不良文化とはまた違う文化が出てきたなと、
だからね言ってはったが、まあその、うん、別にあの、まあ、何不自由はないんだけど、
うん、
まあ家にいても寂しいと、
うん、
まずまあ、あのいうことでこう、
まあ、親御さんがね、ちょっと突き放してるような家庭の子たちが、
そうですね、
みんなで別に不良になって悪さをしようってわけじゃなくて、夜中になっても明るい街は、まあ、当時は渋谷だったから、そこに集まってでみんなで遊んで、で遊ぶうちにちょっとなんかイベントとかやろうよみたいな感じになって、で注目とかされたりとかして、ファッションとかね、文化とか注目されるようになって、でまあそれがそれで楽しくて、結構目立つような感じになっていったと、
メディアのにある程度乗った形でやっぱりこうその、自意識がこう育っていたというか、
じゃやっぱちょっとイケてるじゃないですか、こう、
そう、むちゃくちゃイケてるよ、
むちゃくちゃイケてるじゃないですか、
ほんでな、その中でも、まあ老舗チームの、N っていうチームがある、まあ、N っていうのは頭文字です。
えそれはチーマーなんですか。
チーマーのチーム名が N、
頭文字 N が、
それの女子部門の R っていうのがあったらしいね、
はいはい、
まあ R、
ね、
R、はい、頭文字ね、
頭文字、
それの何でしょう、初代七人衆っていうのの
一
人やったみたい。
すごいっすね、なんかなかなかなれるもんじゃないですか、その7人に入れない、
リーダーではないらしいんだけど、はい、初代七人衆の一人、
七人衆とかってやばいですもんね、
そうそうそう、漫画とかでもやばいでしょ、はい、
三兄弟とかね、なかなか入れる、
はい、
とこじゃないですかね、
は
い
は
い、
まあ、だから本当にチーマーの歴史、女子部門ではレジェンド、
あ、それじゃあ
クラスじゃないですか、
ああ当時の人やったら、まあ、
分かるかもしれないですね、
どんな遊びなんですかね、もうその
遊び云々はねともかくとしてね、ね、なんかその要するにそのいわゆる渋谷のそういう遊びのグループと、うん、暴走族のグループがね、うん、まあ、ずっと対立していくんですよね、
うんうん、
あのその後も対立していくんですけど、その最初の対立みたいなのがあって、それ場所どういうとこなんですかね、
まあ、
ちょっと分からないですけど、
最初というか多分細々とした、ね、対立は多分あったと思うんですよ、暴走族とチーマー、でそれが結構どんどんどんどん、ね、チーマーの方も大きくなっていくし、構想も大きくなっていって、である時ちょっとカタストロフに陥ろうと もう極点まで達しようとしていたんですよね。
うん、
それが宮下公園で大激突があるっていう、チーマー氏暴走族氏の中でも特筆すべき宮下公園の乱とでも呼びましょうか。その二大勢力がぶつかるっていう危機があったんですよ、宮下公園騒乱危機みたいなものがね。でもうその時にも機動隊とかも出張って待機して、これはもうちょっとやばいことになるぞと、
それがなんかまずまあとあるこの決戦の日みたいなのがあったらしい、でそれはなんか1週間伸びたんやって、
はいはい、
ほんで伸びたことによってなんかもう機動隊が出るっていうのがあのはっきりしてたらしい、だからもうこの日に絶対にやると、
はいはい、
ほんでもう、そこにもう機動隊も出てきて警察も来るっていうのが、もう全部分かった
っていう、でそれは、まあ、例えばね 10.15 宮下公園みたいな風になって、じゃああと数日でそのもう大カタストロフが起きてしまうっていう時にその K さんが、リーダー格のチーマーグループとリーダー格の暴走族グループの、まあ多分上の方10人とか20人ずつぐら
い
を二子玉川のドッグウッドに呼んだんですよ。
ドッグウッドっていうとこ俺も全然も想像もつかない、どういうとこか。
お店なんですか。
あの僕もねそんなによく知ってるわけじゃないんですけど、
はい、
二子玉川の高島屋があるんですよ。
はいはい、高島屋、そ
う、ね、川沿いね、玉川沿いのところに高島屋があって、でその高島屋の脇かなに、まあコンコース広場というか、まあ今でいうショッピングモールのちっちゃいやつみたいなのがあって、そこは結構たまり場だったらしいんですよ、遅くまで空いてて、でそのドッグウッド時代は今でもあると思いますけど、まあそういう場所ですよ。でそこにその両チーム両グループを呼んで、でただまあもう決戦前ですよね、生きり立ってるわけですよ。まあとはいえどっちも別にそんなね大カタストロフを迎えたいわけではないんで、
メンツとメンツのね、
向こうが土下座するんだったら許してやってもいいっていうところまで話をつけるわけですよ。あいつが土下座すればいい、いやいや向こうが土下座すれば手打ってやるよというところまで話をつけて、ああ分かったって、 K さんがこの暴走族のリーダーとチーマーのリーダーの手を引っ張って自分の前までついてきて、ガッ握手をさせたんですよ。
仲良くして、はい、
これでみんな仲良し。それがまさに宮下公園騒乱危機の前夜。
えそれで収まったんですか。
それでとりあえずその時は収まった、まあ、その後またいろいろあるんはあるねんけど、その時まず最初期の大激突はそれで回避された。
あ、それじゃあ宮下公園のその決まってた日も、まあ、
その日はもう大丈夫です。
だってね、下手したら死者が出てるかもしれないですよね、そんな大大喧嘩で、
ええ、
でまあ確実に機動隊も出てるから逮捕者は出るでしょうね、ええ、まだまあやんちゃとはいえまだ未来なら若者たちの、ね、刑務所とかにいられてね、その後の人生にも影響を及ぼすかもしれない、その戦争を回避した、僕は本当に勝海舟じゃないですか。思わず言ってしまいましたよね。
そうですね、
無血開城です、
力がないとできないことですね。
そうです、
度胸もいりますし。
そうです、だからね、武勇伝はやっぱり結構ねいろいろ
ほう、
あのあります。
その人のね旦那さんとの馴れ初めとかも
ありますね。まあ、それはねちょっとあれなんで
具体的には話さないですけど、馴れ初めというかまあね、
どういうふうにその後大人になっていって、その大学生になって、
はいはい、
大人になっていってそのご結婚されるその過程とかねの話も結構ね、結構すごいんですけど、
Kさんだけで何時間もいけますね。
いけます。まあある意味都市伝説ですから。いけます、ええ、 とかね、そういう話もだからもうそのレストランの終盤には出てきて、う
んはいはい、
もうだいぶ砕けてきて、うん、あとだから、UFO の話ですかね。
そうですね、
ええ、だからオカルト的な、
はいはい、
あのそのご経験も多いんですよ、
うんうん、
でそのそういう話も電話でもまあたびたびしてたんですけど、
うん、
まあどんな話あるみたいな感じで聞いたら UFO のね、あの話をしてくる。どんな話だったかな、
めちゃくちゃ見るっていうんですけど、
ホケイさん自身が
そうなんですよ、
はい、
それもまた多摩川沿いなんですよ、まあ、結構そのホームグラウンドが多摩川沿い、っていうこともあって、多摩川沿いでもうよく見ると、もうこの公園のあたりは住民全員見てる。
そうですね、
全員
全員。ほんでね、うん、まあちょっとどことは言わないですけど、兵庫県にもご縁のある方なんですよ。
あ、そうなんですか、
ね、そうなんですよ。お母さんがね、
ほうほう、
ちょっとあの関西というか兵庫県の方で、うん、そっちでもあの見たって言ってましたね、
うん、
里帰りした時にずっとこう電車について UFO が
来てたんですね、
はい、それは広島の方じゃなかった
ですか。広島やな、それ広島やわ、
うん、まあ里帰りしたタイミングなんでしょうけど、
それは広島や、
広島でついてきてた、
ついてきてた、
なんか並走してたって言ってましたね。
でも、あれ西宮でも見たっていう、いう話しちゃうかだっけ、う
んうん、かもしれないですね、
うん、
西宮はね、
うん、
見るでしょうね、ケイさんだった
ら UFO の聖地ですから
ね、まあね、
だって透明でいますいるっていうのですからね、
それ村さんが言ってるだけなんで、
うん、とかいう話をしながら、
うん、
もうだんだんこう出来上がってきて、
じゃあ結構面白い、
でも確かにね、うん、多摩川沿いで UFO を見るっていう話は、
うん、
僕もよく聞くんですよ。
あ、そうですか。
確かにそうなんですよ。
あ、
まあ僕の知り合いの人でも、
ええ、
ちょっとね、今さっきからビデオ動画を探してるんですけども、ええ、UFO 動画を撮った人がいて、
はは
で、その人も、
はい、
K さんの言ってた公園ではないんですけど、
ええ、
やっぱり多摩川沿いの、まあ、同じフィールド圏内の公園ですね。
はは
で、子供と遊んでる時に、
ええ、
なんか子供があれみたいな感じで、
はい、
だから iPhone でパッと撮った
はは
動画を Facebook に上げてましたね、
はい、
で、三角形の黒いものが、
はい、
確かになんかこうホバリングのような感じで上空浮いてるんですよ。ちょっと奇妙だなと思って、パソコンに保存してるんですけど、ちょっとね、まあ後で送ります。
はいはい、
はい、
そうですよね。だからまあかなりオカルト的なご経験もあると。それね、後でメールでもいただいたんですよ、
うん、
あの話すればよかった、この話すればよかったっていうのを箇条書きにした話をいただいて、またね、またあの関西にもたびたび来られてるということですから。
あ、そうなんですか。
お目にかかってね、
はい、
お話聞けたらなとは思ってますけど、
ね、うん、ちなみに言える範囲でいいんですけど、どんなタイプの話なんですか。
富士山の近くで、
うん、
雪男を見た話。
ビッグフット。
はい、
すごいじゃないですか、
は
い、
その話はね、僕電話でもちょこっと聞いたことあるんですよ。とかね、エッチな幽霊に出会った話。
ああ、
はい、
たまにありますよね、
式条例、
はい、
うん、
とかね、をすればよかったと思ってますという話を、うん、いただきました。
もうありすぎてね。
そうそうそうそうそう、
全部面白そうですね。
そうですね、結構何個かいただいてましたよ。
まあ1件目の話はそれぐらいですかね、
はい、そうですね、
まあ、ただこれから本番になって
ます。そうなんですけどね。
あ、もうどんどんディープになっていく。
ちょっと1回休憩してみますか。
はい、はいはい。